号、町の未来について、行政懇談会。町長、幹部職員が地域に出向き、町の将来像である、町が生き生き、きらめく播磨の実現に向けて、町づくりに関する意見、要望などを直接住民の方から聞き、今後の調整に反映させることを目的に開催するものです。行政懇談会でいただいた意見の一部を抜粋して掲載しています。テーマ、これからの街づくり。サンシティ本庄自治会。開催日時、10月18日金曜日、午後7時から8時30分。場所、サンシティ本庄集会所。参加者、19人。自治会、25年度予算に、黄瀬川遊歩道の補修とあるが、鉄砲水の逃げ道となるものも考えてほしい。行政、これは明記幹線から播磨中学校までの黄瀬川両岸の舗装を今年と来年でやり直すもの。黄瀬川の最上流は稲美町のため池なので、急激な水量の増加は少ないと思う。黄瀬川、水田川、八重漁港は監視カメラを設置して24時間確認できる体制をとっている。自治会、元職員が自ら公認願いを出したのに、裁判で訴えたのは納得がいかない。行政、元職員は当時の統括から理事に昇格させようとしたが、公認希望があった。その後、訴えられ、町の損害賠償について、最高裁に上告したかったが、議会で否決され断念した。公務員は住民が選んだ政策、住民が選んだ公約の実現に向けて共に努力すべきだと思うので遺憾に思っている。自治会、新幹線の高架下に街灯が少ない。双子南交差点の細い道からの歩行者が見づらい。カーブミラーを設置するか、できないなら他の対策を考えてほしい。行政、街灯については播磨町は周辺より明るいと言われている。部分的には暗いところもあるかと思う。担当の危機管理グループに確認させる。道路については拡幅を考えており、地権者の協力が得られるようになれば予算化したい。現地を確認し注意喚起できるものを考える。自治会、高校生の通学路にもなっているが、赤信号でも渡っており危険。横断歩道付近にたまるのも危険かとも思うが、安全に通行できるようにしてほしい。行政、先生も指導されているが、機会を捉えて伝えておく。自治会、日清信用金庫から南側に出る歩道をバリアフリーにしてほしい。行政、町道は順次バリアフリーを進めているが、そこは県道なので要望として伝える。当初は交差点の渋滞を解消するため、歩道の幅員を狭くし、左折だまりを作った。歩道部分を下げると、駐車場の面積に支障があるかもしれないが、要望はする。自治会、左側通行をしない自転車が多い。特に小さい子供のいるお母さん。個人で注意すると喧嘩になるので、自転車の前かごにつけている防犯パトロールの紙に、自転車は左側通行をしましょうとでも示したらどうか。行政、子どもたちや高齢者は交通安全教室で交通マナーを学んでいる。子どもたちと一緒に保護者も学ぶ機会があればと思う。自治会、街路樹の剪定を夏前にされたので日陰がなくなった。時期はどのように決めているのか。行政、街路樹は播磨町全域で発注し、順次選定している。今後は時期的なものも考慮し、発注するよう担当グループに伝える。自治会、ゴミの広域化で処理場が高砂市になれば、個人で持ち込む場合も高砂市まで持っていかなければならないのか。行政、広域化を実施しても、住民の方に今より不便になることや迷惑になることは避けたい。自治会、播磨幼稚園の年少が募集に対しての希望者が多いらしいが、入園できない場合もあるのか。行政、予定より多い申し込みがあったが、希望者は受け入れる方向で進めている。ただ、 クラスを増やすのか、定員を増やすのか、どのような体制で臨むのが適当か検討し、11月の面接で人数を確定した後、全員の入園を許可したいと思っている。自治会、播磨町駅の存在感がない。知らない人も多い。行政、以前は本庄駅だったが、地下道を作るときに駅名を播磨町駅にしてほしいと山陽電鉄にお願いした。駅舎内にエレベーターが設置され、トイレもきれいになった。今年度は駅舎外にもエレベーターを設置し、駅周辺も整備し、利用しやすい場所にしていきたい。自治会、なぜ播磨町駅の南側だけにタクシー乗り場があるのか。行政、新島へ行く利用者の方が多いからかもしれない。電話すれば北側にも来てくれるし、通路のバリアフリー化で駅の南北にも行き来がしやすくなるのでご利用いただきたい。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。行政懇談会を終わります。